では水曜日の朝です。明るく元気よく挨拶をいたしましょう。おはようございます。ありがとうございました。神学部で学んでいる時でした。あるクラスで教授がこのように言ったんです。どこどこのある小さな村に、一人の牧師がいると。この人は5000冊の蔵書を持っていると。で、村の人がですね、もうあの先生のところに行けば何でもわかると。で、わからないことは調べていただけろというわけで、その牧師はその村において、もうまさに頭脳の役目を果たしていたわけです。5000冊の蔵書、これを聞いて若かった私は非常に大きな刺激を受けたのであります。そうか、自分も牧師になったら5000冊を目指してと思ったわけですね。で、本がだんだんだんだん増えてきました。札幌にいた時に1000冊を超えたんです。転勤が発表されました。次の家は東京。もうありえないですね。それ全部持って引っ越しするということはですね、もう何百冊を処分したわけです。さて、5000冊っていうのは経済的にも大変なことです。1冊1000円であれば500万円、2000円であれば1000万円ですね。キリスト教書っていうのは、とにかく日本でクリスチャン人口が少ないので、本の発行部数が少ない1冊の単価は高くなるわけです。経済的にも難しい。引っ越しの時に、置くスペースがないというわけで、まあ、とにかくもう5000冊は諦めました。買わないとなると今度は図書館を利用しないといけないわけです。で、私は自分が転勤した教会で近くに大学図書館があるかどうかを非常に興味を持ちます。岡山にいる時でした。もうこれは最高の状態でしたね。ノートルダム聖心女子大がありました。まあ、女子大でも何でもいいんですけども、とにかくキリスト教の学校があるということでした。で、それでスーツを着て名刺を持って正式に依頼に行ったんです。この図書館を私に利用させていただきたいと。教授会におかけしますとなりました。で、この人物が何者なのかということが審査されてですね、やがて結論が出ました。どうぞご利用ください。条件が一つあります。貸し出しはいたしません。もう最後のが辛いところですよね。まあ、とにかくですね、利用できるということで、そこに行ったんです。そうするとこういうことが起こるんですよ。女子大でしょ、図書館に男がいるということが普段考えられないわけです。で、私がこうやってですね、こう見ておりますと、来た女子大生がこうびっくりするわけですよ。男がいるっていうわけでですね、やがて転勤転勤転勤って続いているうちに、岩手県の盛岡に行きました。これがまた良かったですよ。国立岩手大学のまさに隣っていう感じですよ。もう50メートルぐらい行ったらもう学校の敷地に入るわけですからね。で、また正式に依頼に行きました。そうすると、どうぞご利用ください、貸し出しはいたしませんと、また同じことになったわけですね。さて、2000年の12月号の文藝春秋に面白いことが書いてありました。著者はですね、林望さんで、この方はですね、書史学者、書物の書、雑誌の誌で書史学者、出版業界の裏側がわかるわけです。で、タイトルがですね、図書館は無料家事本屋か。明治時代本は恐ろしく高かったそうです。もう今では想像できないですね。夏目漱石の我が輩は猫である初版は明治38年から40年だそうです。上中下3冊合わせて当時いくらだったのか。2円75銭。当時の2円が、これはどれくらい高いものかですね。数年前に夏目漱石が熊本で一軒家を借りていたそうです。部屋が8部屋あるんですよ。一軒家。家賃月13円です。8部屋。一軒家13円家賃の時に、漱石の、我が輩は猫である上中下合わせて2円75銭。さて、彼はですね、イギリス留学から帰りました。一行の講師になりました。年俸700円。その時、我が輩は猫である2円75銭ですよ。年俸700万円の人がいますと、我が輩は猫である今、2万7500円になるということですよ。もう本なんか高くて、買えないという時代ですよね。で、そのような意味で今は非常に恵まれております。 さて、この林さんがですね、このようなことも書いておられるんですね。東京にある区立の図書館でですね、何々区、その中に区立の図書館があるところは10カ所あるっていうわけです。で、ベストセラーを購入するわけです。1、2冊買ったのでは貸し切れないのでまとめて買うわけですね。ある区ではですね、10カ所図書館があって、有名になった音武さんの五大不満足、80冊買ったそうですよ。一つの図書館で平均10冊ですね。別な区、9箇所で81冊備えたそうです。じゃあそれがね、どれくらい貸し出しをなされたか、81冊、延べ2407回ということは、1冊が30回貸し出されたということです。東京23区が全部こんなことをしたらどうなるか、そうするとね、5万冊貸し出すことになるってわけです。23区で5万冊だったら全国ではどうなるかというわけですね。さて、やがてブームが去るわけです。五体不満足を読む人なんかほとんどいなくなるわけです。10冊あるということは図書館にとってはこれはもう場所を取る本当に大きなお荷物になるわけです。どうするか、処分するそうですよ。それで林さんはですね、無駄だというわけです。もっと他の本を入れるべきだと。一冊をそんな十冊も入れたりしないでですね。さて、林さんはこのように言っています。本当に読むに値する内容であるかどうかは、時がこれを決定する。両書は、時間が経っても読者を失わない。しかし、不和雷動的読者たちは、ちょっと時間が経てば、もはやその本のことなど忘れてしまうであろう。両書は時間が経っても読者を失わない。いい言葉ですね、これは。その意味では、もう最高はまさに聖書ですよ。古いところ、3500年前に書かれたわけです。新しくても2000年前に書かれたわけです。宇宙時代、コンピューターの時代に、なぜこれが世界で読まれるかですね。両書は読者を失わないです。元 NHK のアナウンサー鈴木健二さんはこう言っています。読書というのは習慣であって、本を読まない人にいくら読みと言っても読まない。だから本当にそうだと思いますね。これは習慣だと思います。人生はどんな本をどれくらい読むかで随分中身は変わってくると思います。さてですね、聖書は今は文字の本になっているわけです。でも聖書を作る人たちは何とかしてこれを普及させようとしてですね、聖書だけでもですね、一冊のこれだけのカタログができるほど種類はあるんですよ。日本語でですね。そしてですね、その全ての人が見えるというわけではないわけですから、では聞いてもらいましょうってわけです。ちょっと私日本語持ってないんですけど、これ英語の新約聖書全部朗読されて入っています。で、旧約ってなりますとこれくらいの量になるわけですけどね。全部音声で入ってるわけです。さてですね、もうカセットの時代ではないと。日本ではですね、もう聖書は CD になってるわけです。今全部揃ってるかどうか分かりませんけれども、もうどんどん、全部揃いつつあります。CD があります。PDA に今全部聖書を入れることができるわけです。で、それで電車の中でですね、で、今日は聖書のどこだったかな、昨日の続きピピピピピってですね、で、その、これで読むことができるわけです。もっと進んだのが出てきました。聖書腕時計に入れたメーカーが出てきたんです。で、字は小さいですよ。でもこうやってですね、もう聖書がその時計の中に入っているってですね。さて、映像の時代ですから、聖書をですね、映像にするところも出てきたわけです。両書は読者を失わないです。ぜひですね、聖書をお読みになっていただきたいと思います。今夜はこれですよ。学会があるわけですね。数年間かあるいは1年間学んできたことが今夜発表されようとしております、期待しております、本を読みましょう。図書館を利用しましょう。